FM 花火をお聞きの皆さん、こんにちは。高齢者包括支援センターがお届けする長寿応援生き生き広場の時間です。本日は高齢者包括支援センター西部の小原が担当しますので、よろしくお願いします。今回は高齢者包括支援センター保健師の藤木さんより、認知症をテーマに、9月はアルツハイマー月間についてお話を伺います。藤木さん、よろしくお願いいたします。
はい、高齢者包括支援センターの藤木です。よろしくお願いします。
早速ですが、藤木さん、私は今年大仙市役所に入庁し、所属する課で認知症についての学びを深めているところですが、本日のテーマである9月はアルツハイマー月間について初めて耳にしました。これはどのような意味なのでしょうか？
はい、初めて耳にしたんですね。ラジオを聞いている方の中にも初めて耳にする方がいらっしゃると思います。歴史を遡りますと、今から28年前の1994年、国際アルツハイマー病協会が WHO 世界保健機関と共同で、毎年9月21日を世界アルツハイマーデーと制定し、この日を中心に認知症の啓発活動を実施しています。また9月をアルツハイマー月間と定め、日本でも各地で様々な取り組みを行っています。大仙市でも認知症に関する普及啓発活動を行っています。
なるほど、認知症についての正しい理解が必要ですよね。
そうですね、認知症は誰もがなりうるものであり、家族や身近な人が認知症になることなどを含め、多くの方にとって身近なものとなっています。大仙市では認知症予防の取り組みや、認知症になっても安心して日常生活を過ごせる地域を目指すため、さまざまな事業を展開しています。ここでいう認知症予防とは、認知症にならないという意味ではなく、認知症になるのを遅らせる、認知症になっても進行を緩やかにするという意味なんですよ。
そうなんですね。では大仙市では認知症についてどのような取り組みを行っているのか教えていただけますか？
はい、認知症については次の3つを中心に取り組みを行っています。1つ目は普及啓発、2つ目は予防と早期発見早期対応、3つ目は認知症の方とその家族への支援です。今日はこの3点について主な取り組みをお話していきますね。
わかりました。では認知症を正しく理解していただけるよう、一つ目の普及啓発からお願いします。
はい、普及啓発については、認知症サポーター養成講座と物忘れ相談ブックの普及に取り組んでおりますが、認知症サポーター養成講座については11月の放送で詳しくお話しする予定となっておりますので、今日は物忘れ相談ブックについてお話しします。
物忘れ相談ブックとはどのような内容が書かれているのでしょうか？
はい、物忘れなど気になることがある時の相談先や、認知症の状態に応じた支援やサービスの情報をまとめています。早く気づいて対応し、住み慣れた地域で自分らしく暮らすためにご活用いただければと思います。
この冊子はどこに行けばもらえるのですか？
はい、市内の各高齢者包括支援センターの窓口に設置しております。また市のホームページからもダウンロードすることが可能となっております。
ラジオをお聞きの皆さんで、心配だな、気になるなと思った時は、この冊子をぜひ活用してくださいね。それでは2つ目の認知症の予防と早期発見早期対応についてお聞かせください。
はい、ここでご紹介するのは認知症初期集中支援推進事業についてです。
難しそうな名称ですね。
この事業は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続けるために、 認知症の人やその家族に認知症初期集中支援チームが早期診断早期対応に向けた支援を実施していくことです。
認知症初期集中支援チームとはどのようなチームですか？
はい、認知症専門医と看護師や精神保健福祉士などの専門職で構成される認知症の支援チームのことを言います。
自宅に訪問していただけるのですか？
そうです、自宅に訪問しお話を伺った上でご本人やご家族の状況に合わせた病院受診やサービス利用、ご家族の介護負担の軽減などについてチームで支援を行います。
心強いですね。支援チームはどこに設置しているのですか？またどのような方を対象としているのですか？
はい、現在市内の2カ所に設置しております。一つは市立大曲病院内、もう一つは共和地域にありますサンメンタルクリニック内です。チーム大曲、チーム共和と呼んでおります。利用対象者は40歳以上で自宅で生活しており、認知症の症状などでお困りの医療サービスや介護サービスを受けていない方、または中断している方などです。
40歳以上から対象となるのですね。では利用するにはどこに相談すればいいのですか？
はい、はじめに最寄りの高齢者包括支援センターに相談してください。その後認知症初期集中支援チームがご自宅を訪問し、医療や介護サービスの検討や必要に応じて専門の医療機関への受診調整などを行います。
先ほど集中的にサポートすると言っていましたが、利用期間は決まっているのですか？
はい、ご本人の状況によりますが、おおむね6ヶ月となっております。
事業の呼び名の通り初期の支援を集中的に行ってくれるのですね。早期発見、早期対応がいかに重要かということが理解できます。
はい、少し先の話になりますが、高齢者包括支援センターでは来年の2月23日木曜日、天皇誕生日の祝日にあたりますが、認知症に優しい街づくりをテーマに講演会を開催する予定です。認知症初期集中支援チームのお話も予定しておりますので、ぜひ聞いていただければと思います。詳しいことは改めてお知らせします。
わかりました。それでは3つ目の認知症の方とその家族への支援についての取り組みをお聞かせください。
はい、認知症の方と家族の集いとして2ヶ月に1回タンポポの会を開催しています。情報交換やレクリエーション、勉強会などを通じ、日頃の介護による思いや悩みを語り合える場となっております。
参加することでリフレッシュできるといいですね。開催についての問い合わせは高齢者包括支援センターでよろしいでしょうか？
はい、広報大仙日和でもお知らせしておりますが、最寄りの高齢者包括支援センターへ連絡いただければお伝えできます。
その他の支援としてはどのようなことがありますか？
はい、 SOS ネット大仙市見守りシール交付事業、どこ知る伝言板や認知症カフェ補助金交付事業があります。
SOS ネットとはどのようなことですか？
はい、 SOS ネットは認知症により行方不明になる恐れがある高齢者の情報を家族の同意申請で事前登録し、行方不明になった場合、警察や地域住民と連携し、早期発見、早期保護につなげる取り組みです。合わせて、どこ知る伝言板については、家族の申請で衣類などに QR コードのついたシールを貼っていただき、発見された時に QR コードを読み込み、家族に発見通知メールが届くシステムです。
様々な対策が行われているのですね。最後に認知症カフェについてですが、カフェと聞くと行ってみたいなと思うのですが。
はい、認知症カフェは認知症の方とそのご家族、地域住民の方が出会いお話ができ、認知症について学ぶこともできます。専門職の方も参加していますので、気軽に相談でき、認知症の方が地域とつながることができる場でもあります。
いつまでも住み慣れた地域で安心できる日常生活を送っていくことにつながるのですね。私も参加してみようと思います。
ぜひ参加してみてください。
本日は9月のアルツハイマー月間により大仙市で取り組んでいる認知症の取り組みについてお話を伺いました。ラジオをお聞きの皆さんも物忘れなど何か変だなと思ったら早めに相談してくださいね。藤木さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は高齢者包括支援センターがお送りしました。
JOZZ2BMFM こちらは大仙市のコミュニティ放送局 FM 花火です。番組についてのお問い合わせ、放送局への一言、どんなことでもお気軽にお送りください。873@FM花火.com873@FM花火.com ファックスは0187-88-8249 0187-88-8249 です。
ほほほほ、私は防災戦隊電池チェンジマンだ。ほほほほほ、
防災戦隊電池チェンジマン。
え、ところで何の用？別に悪の組織はここにいないけど。
やっぱり気づいていないようだな、君。そこの防災ラジオのスイッチ入れてみなさい。
え、
あ、このラジオね、いつも聞いてるわよ。
ハッピーアワ
ー。あら、いい番組。
FM 花火。
ほら、ちゃんと聞こえるわよ。
それは電源コードが入っているからだ。ではその電源コードを抜いてからもう一回つけてごらん。
電源が抜けても電池が入ってるから大丈夫。電池でもラジオはつきますからね。だから防災に役立つの。はい、この通り。
あれ？つかない。変だわ。
いざという時のための電池なのに切れてしまっていることがあるから要注意だ。しかも長期間電池を入れたままにしておくと液漏れがしてしまい本体にも悪影響を及ぼすことがある。
キャー、開けてみたら電池が錆びてて粉を吹いてるわ。これじゃ使えない。
思った通りだ。貸してみなさい。防災戦隊電池チェンジマン、電池チェーンジ。はい、できました。
ありがとう電池チェンジマン。
いいかい、古い電池は交換しなくてはいけない。君のラジオの電池はどうかな？電池チェーンジ！
普段電源コードを使って聞いているラジオの電池は大丈夫ですか？今一度確認してください。そして防災グッズにも電池をお忘れなく。